はい、
はい、何でしょう。
いや何でしょうじゃないんだけどさ、
びっくりしちゃった。
何でしょうじゃないんだけどさ、うん、なんかさ、
うん、
こう物事をさ伝えるっていうことさ、なんか難しいよなって最近思うのよ。
はいはい、
うんうん、
あ、びっくり、え、録音してんですよね。
録音してるよ。
え、録音してる中で、うん、君は物事を伝えることが、
うん、
どうにもうまくないねっていう話。
あ、いやいや、そういう話じゃなくて、
そうじゃなくて、
物事、
あ、びっくりした、今心臓パクンってなった。
いやでも今そう聞いてて、まあ確かに難しいよなと思ったのよ、うん、で聞いてる人にどうやったら伝わるかとか、聞いてる人がどう聞いてってのがある、うん、あって、で僕はそのいつもね、いやこう説明するときに、うん、聞いてる人のことっていうのは、うん、目の前にいる人とかを指標にしてるから、うん、なんかそのまあその一応ね、誰に聞いても分かるようにともやるけれど、うん、まあそれを努力してもさ、
うん、
そうはならないことっていうのがあるじゃん、うんうん、なんかさ今さ、
うん、
やってる仕事っていうのはさ、まあ要はウェブディレクターっていう仕事であって、うん、でお客さんがいて、
うんうん、
でお客さんがやりたいこと、
うん、
っていうのを、
うん、
分かりやすく説明してもらわないといけない時があるのよ。
ああ、はいはいはいはい、
何をしたいのかを、
はいはいはい、
教えてもらわなきゃならなくて、
まあ私の仕事もそうですね。
そうだよね、うん、でそれを聞いた時にやっぱこう変な話だけど、その伝えてくる人のことを自分の中で分かりにくいなとか、
うーん、
分かりやすいなとか、
うんうんうんうん、
でさらにこれをデザイナーとかコーダーさんに伝えるっていう、
ああ、だ
から常に伝えられる仕事を今してるんでですよ、
うんうん、
なんかこうポッドキャストにちょっとやっぱ似てるというか、
うん、
ポッドキャストだもう結局こう何かを言語化しなきゃいけないわけじゃない、
うんうんうん、
でなんかこううまく言えてるかとかさ、うん、映画のことを喋ったりして、なんかよく映画のことを言語化するの難しいっていうさ、
うん、
話がさあってさ、
うん、
僕なんかそういえばあんまり考えたことないんだよなと思って、
ほう、
うまく言葉にできないみたいな、だから最初からもちろんできたわけじゃなくて、うん、うん、なんかそういう話って聞くから、うん、でも自分ってどうやって今みたいにこんなに一つの映画の感想で2時間も3時間も喋り続けるぐらい感想を共有できるような、なんだスタイルというか、うん、なんか風になったんだろうなって。
え、もともとお母さんとかにいっぱい喋ってたとかじゃなくて？
全然。
へえ。
親とはよく喋りました。あと僕は人とはめちゃくちゃ喋りました、
うん、じゃあそれがもうそもそもの
でも、その喋ることっていうのは何か物事を伝えるっていうことじゃないじゃん。見たものの素晴らしさを語るとかっていうことじゃないじゃん、
う
ん、
あ、そういうことを伝えてたわけじゃないのね。
いや、たわいもない話ですよ。
なんか今日ねこれを見たんだよとか、こうでねああでねって喋ることじゃないんだ。
あ、そんなのは全然やってないかな。
うーん、
うん、まあでも確かに日々あったことの感想というか、なんか友達の話とかもしたりするけど、
うんうん、誰々君がねって、まあ、
うんうんうん、なんか難しいよなと思って、で今なんかその横で聞いててさ、うん、なんかいろいろちゃちゃ入れたじゃん、うん、うん、うんって思う。いや、それどっちのことですかみたいなのは、うん、なんか自分だったら多分そこをそうならないようにやるだろうなってところをこう、
うん、
すくい上げてフォローしたかったなって思ってやってたんだけれど、うんうんうんうん、なんか人に伝えるのって改めて難しいなと最近思いますよ、
うんうんうん、難しいですよ。
なんか僕もこれだけやっぱ調整役というか進行みたいなことをいろいろやってたり、うん、このここじゃなくてね、うん、会社仕事とかで、うん、今のじゃなくて前の会社でやってたりしたから、なんかまあそれなりにあれはあるのかなと思うんだけど、なんかやっぱあれだね、今回ちょっとその中のその付き合う層が若くなったせいか、
うん、
普通にやっぱ言われるね、何が言いたいのかわからないですって。
あ、
うん、そうかと思って、うん、難しいなと思って、
うんうんうん、
もちろん一番最初だから懇切丁寧に逆にね、
うん、
親切すぎるぐらいの説明をしてるつもりなんだけど、うん、何を言いたいのかわからないっていう、またそのね、その東京じゃなくて僕遠隔の会社を遠隔でね、うん、僕は東京なんだけど、うん、会社自体が遠くにあって、
うん、
そこでそこの人たちと、まあ、文章と音声通話でやり取りしてるから、うんうんうん、 なんかそういうものもあってか、めちゃくちゃコミュニケーションが大変なんですよ。うん、そして年が違う、そして業界が違うってのがあって、今だから伝えるということにめちゃくちゃ苦心してるんですよ。
私の印象で佐藤さんのその、はい、コミュニケーションの印象を言ってもいいですか？
どうぞ。はい、
佐藤さんは、
うん、
より丁寧に気をつけようってやると、
うん、
ちょっとまどろっこしくなって逆に分かりにくくなる時がある。
どういう時？例えば
なんか、あ、こんな、なんて言うんだろう、佐藤さんは相手がどう受け止めるかなってすごく気にする分、
うん、
直接的にビシッと言わない時が結構多くて、
というと、うんうん、
よりこう、
うん、
何かで包もうとか、ちょっと遠回りしようとか、
うんうん、
して逆にストレートにビシッて言ってくれた方が分かるのにっていう時はあるかもしれない。
はいはいはい、
だからもしかしたら今その丁寧に言おうとしてるのにっていう部分で、うんうんうん、丁寧にした結果、
うん、
こう装飾品が多くなって、
はいはいはいはい、
で結局芯は何ですかってなってるじゃないけども、
うん、
まどろっこしくなってんのかなっていう気がしたかな。
ただ前の会社ではそれが起きてなくて、
前の会社でも丁寧にしようって、
もちろんそうだよ。人間って分かるでしょって思った瞬間に、うん、相手に伝わなくなるじゃん、まあね、やっぱりそれはそうじゃん、うん、あんまりそこは変わってないかなっていう。
いや、不思議なもので、
うん、
私が説明するの、まあ、佐藤さんにはなかなかこうね、差は、うん、あ、ちょっと下手だったかなってなるんですけど、
うんうんうん、
私あんまり包まないせいか、
うん、
こうでこうでっていうのをピシッピシッって言っちゃうせいか、
いや、その文章とかその作法で言ったらもちろんそうなんだけれど、うんうん、その逆にさ、まどろっこしいっていうのはさ、なんかその装飾が多くてみたいななるじゃん。でも丁寧に説明するっていうことはさ、まどろっこしくすることじゃないじゃん。
なんだろうな、うん、ただなんか割と私は、
うん、
分かりやすいって言われるんですよ。
分かりやすい、
はい、
は
あ、なんか、あ、すごい分かりやすかったですって結構若い人とかにも、
うん、
上の人とかにも言ってもらえることが多くて、
うんうん、はいはいはい、
ただそれは私が説明するときに、
うん、
まあ相手がそれこそどう受け止めるかなっていうのを、まあ、自分なりには考えてはある程度いるつもりなんですが、うんうんうん、まあ、ちょっとこうその辺が佐藤さん多分横で聞いてたらハラハラするかもしれないっていう、うんうん、ピシッピシッと多分もう言っちゃってるんだと思うんですよ、
ね、はいはいはいはい、
あんまりオブラートも何もなく、
うん、だからね、違うんだ、別にオブラートとかじゃないんだ、
うん
、うん、
まあだからね、佐藤さんからしたら、うん、多分もしかしたら、いや、分かりやすいって言われてんの社交辞令なんじゃないかなって思われるかもしれないですけど、割と言われるんですよ。
僕別に、
はい、
分かりにくいとは言わないのよ、
は
あ
はあ、
ただなんかそのやってることが、
うん、
例えば今回のシャーロック・ホームズだと、うん、やってることが複雑だから、
うんうんうん、
さっきだから最後説明したのよ、うん、その現実なのか、
はいはいはい、
その作者とっていうところがあったり、うん、でこの手のミステリーの話だと、うん、そういう現実とね、仮想が合わさったり、うん、いろんなところに話が飛んだりするから、うん、参照方式でやってたから、うん、その頭にそういうのつけた方がいいんじゃない、うん、っていう話をしただけの話であって、うん、説明が分かりにくいなんて思ってないけれど、うんうん、
佐藤さんのは、
うん、
なんで伝わり、何が言いたいか分かんないって、
うん、
なってんでしょうね。
それはまあ、それが分かったら苦労する。
まあね、まあね、他の人の会話聞けたらいいですよね。
あ、ちなみに、でごめん、これはね、謎は解けてる。
うん、
うん、
何ですか？
会社内の連絡の仕方の作法がある。
うん、
単語が決まってる。
あ、専門用語が、社内専門用語がある。
そう、
あとは
EC の時のその意味と、
あ、
今の業ウェブの意味が違う。
はいはいはい、それはよくある。
とか、うん、
それは確かによくある。
うん、あとはあれだね、もう一つあったのが、で僕は分からないって言われたのはエンジニアさんに言われたんですよ、
うんうん、
でエンジニアさんに言われたんですけど、僕の付き合いのあるエンジニアって鈴木さんとか、
うん、
トミーとか、うん、もう今年のいった、
うん
ね、30を超えたエンジニアさんなんで、うん、その他の人たちももう30を超えてるか、ゲス君でもそうだね、
うん
その
うん、
だからそれぐらいの年になると、
うん
最初はエンジニアなんかねそうちゃんと分かるように言ってくれないと分かんないようなんだけどあの子たちはさ、うん、あの子たち鈴木さんたちはさ、
うん、
分かんないよねって言って
うーん
聞いてくれるエンジニア本来のね、
うん、
やったことを言われたことをやるんじゃなくて、うん、やってやろうじゃなくて、うん、はいはいはいあなるほどなるほど分かんないよね、
うん、
どういうことがしたいんだよねって聞いてやるじゃん、
うん
ね
うん、
僕はだから驚いたんだよ。トミーが会社に入った時に、うん、鈴木さんたちと同じようなムーブをして、
は
い、その、あ、やっぱエンジニアってこのぐらいの年に来るとみんな一緒なんだ。あのトミーでさえ、こんなね、なんか、わかんないよねって言って、それはわかんないよねって言って聞いてくれる風なんだ、みたいな、うん。うん。やっぱね、それはね、前にね、話でも出てた。
うん。
若い頃はさ、なんか言ってくんないと終わんないっすよとか、なんか、ね、どうすればいいかね、ちゃんと言ってくださいよみたいな感じなんだけど、はいはいはい、まあ、今の子たちがそうじゃないんだけれど、うん、まだでもやっぱり、その、なんだかんだ言った年齢と経験とか、あとはその会社にずっといる人とかだったりすると。
そうするとね、その会社の常識になっちゃうからね。う
ん、そうだね。まあ、あとほら、世代も違うしさ、そこは。うん、それだろうなっていうのが。うん、うんうん
あでもちょっと確かに思い当たるのは、
うんうんうん
まあ、私も多分そういうところあったと思うんですけど、
うん
まあ、言ってみれば手に職じゃないですか、
うん、
それ手に職をつけて20代後半ぐらいになってきて、
うん、
ちょっとあなんか一人でできるようになってきたかもぐらいの、
うん、
ちょっと鼻が天狗になりかけてきた頃は、
うん、
いやもう言ってくれればやりますけどちゃんと言ってくんなきゃ分かんないっすみたいな時期はなんかある程度みんな経由してるかもしれないってちょっと思った、
うん、
でそれがやっぱ30代ぐらいになってくるとそういうもんじゃないなってそれを向こうが なんか言い切れないものを汲み取ってそれを形にするのがこちらの仕事だってだんだん思ってくるように
そうだね、
うん、心持ちが変化してくるような気はするし自分もそうだった気もする
そうだからその自分にそのエンジニア的な知識がないから聞くわけじゃん、
うん、
だけど向こうから帰ってくるレスがやっぱりその、うん、なんか何が言いたいのか分かんないですっていう、
うんうん、
ね
なんかねなんかやってやるっていう気持ちなんだよね。
そうだね。だから知らない方がさ、
うん、
知らない方が知ってる方が知らない方に、うん、そんなんじゃ分かんねえよって言われたって分かるわけないじゃん、うん、知らねえんだから
こういうことですかとかね、
ちゃんとね。そうなんだけどね。
つまり最後どこをゴールにしたいんですかとかね。
だからなんかそのね、一緒に働いてる人が若いから、うん、まあなんか若いからね、伝えられないんだとかっていう風に思いたいわけじゃないんだけれど、うん、なんかそういうやっぱり意識と、
うん、
なんか協調によってこんなにもずれるんだみたいなのがあって、
うん、
で、なんかやっぱ最初の頃すごいね、ずれたりして、うん、なんだろうなと思ってすごい考えてたんだよ。伝えるのって難しいなとか、うん、あとはやっぱ前だとその、付き合う人は同じだったりするんだけれど、うん変わるから案件によって、うん、お客さんとか、
う
ん
う
ん、
ああそうね社外クライアントだとね
そうで一緒に仕事するチームもどんどん変わる
あ、はいはいはい、
案件持ってくる営業さんが違うから
あ、はいはい、
その人のやり方も違うし、
うんうん
うん、すごいなんかだから今すごい経験してるなっていう、うんうん、本当にそれぞれのやり方があるから、うん、面白いっちゃうそれは面白いなと思ってるけれど、うん、大変だね
まあ私もフリーランスだとそうなんで、
うん、
実際やっぱ会社員の方とかに聞かれたことあるんですよ、
はいはいはい、
うちではこういうやり方で普通って思って私新卒からこういうここにいるので、
うん、
こうだって思ってるんですけど他の会社って違うんですかって他の会社はどんな風にやってますかって聞かれた時に困っちゃっていやみんなそれぞれまちまちですみたいな。えって言って、えあゆさんってまちまちなの お毎回出会ってるんですかと、そうですね、
うん、
それはその出会う会社ごとに出会う人ごとにみんなまちまちだし、会社が違うと同じ広告業界でもそれこそ専門用語の使い方のニュアンスも違うから、その都度その都度、あ、この会社ではこういう言葉でこのことを表すんだとかいうのは私も毎回毎回やっぱ感じてるんで、もう何が常識なんてないなっていう頭にはなりますよね。その都度でいいや、それでその都度で自分がね、何をなんか相手が何を欲しがってるか掴んでやろうとは思うけど、そこに至るにはやっぱりそのさっき私に聞いてきた会社員さんもそうだけども、新卒からまあね、終身雇用がやっぱり幸せではあるんだけども、新卒からずっとそこにいるとなかなか得られない、その感覚は得られにくいと思う。
いや僕だから、前の会社辞めて、でその後半年だけ違う会社入ったけれど、そこはね会社だった
会社だった。
もともとやっぱり EC でウェブだから、まあ会社って言ってもその会社としてのそのなんだろう、会社員とはみたいなさ、ね、
もっとあのどかたというか、
そうそう、なんかもっとこう、オープンな感じだったから、だからあの本当にでも、はあ、やっぱなんか長いこと10年以上いたからさ、なんか浮世離れした存在みたいになってしまったと思ってショックだったのがさ、なんかさ、前の会社はさ、会社に行ってから時々あの朝ごはん食べれない時あって、で会社でパン食いながら朝の更新とかしてたの、こうやって、
まあ私も今まで出会ったところでは大体やってますね。
やってるでしょ、あのその半年で会社に行って朝パン食べてたら怒られたの、その先輩の、26歳の女の子に呼び、その休憩スペースみたいなの呼び出して、朝からパン食べないでくれるって言われてえと思って、もううわうわーと思って、もうね、すげえ、でね、平謝りした、浦島太郎になった気分で、本当に申し訳ありませんでしたって言って、いや、でね、まあ、その子はめちゃくちゃいい子だったから理解してくれたし、その後すごく仲良くなったのよ、それでね、あれこのおじさんみたいに言われなくて、めちゃくちゃ仲良くなったのよ、で、なんか、そういうこととか、いや、僕の会社やっぱ、ウェブから来てるから、
まあ、
僕さ、その面接の時もさ、なんかさ、そのウェブっていうとさ、やっぱちょっとラフだからさ、そのカジュアル、なんかオフィスカジュアルみたいなの、でこう行くじゃん、なんかさ、そのなんていうの、こうちょっと靴がさ、あのテレビの砂嵐みたいなさ色のさ、靴、ちょっとなんか墨色っていうかさ、グレーっていうかさ、
なんか濃い
グレーみたいなさ、なんかやつをやってたら、そのクライ、そのな、なんだっけ、その斡旋してくれる人、
あの転職業者さん、
そうあっせんしてくれる人が最初の面接が終わった後に、汚ねえ靴履いてきやがったっていうスニーカー履いてっただけなんだよ、コンバースみたいな、
でもスニー革靴じゃないっていう話、
いや違う違う、靴が汚かったっていうの、
あ
汚くはないの、色なのそれ、ただの、
いや色もしくは、スニーカーイコール全面的に汚いっていう可能性とか、で革靴じゃないのかよ、
どんな靴履いてたんですか佐藤さんっていうところ、写真こうやって送って、あこれかって言ってその人別にいいけどなって、なんかその人も EC、EC とかの専門の人だったから、
まあまあみんなこんなもんっすわみたいな、
EC 業界ってこうだけど、いやまあやっぱちょっと確かに EC を今から始めようっていう会社なんでねみたいな、なんかそういうとこだって、しっかりした会社だったから、
今から始めようって会社だからね、
週だって時々朝礼とかがちゃんとあったりとか、土曜日に全社集会とかやってたり、ねえ決起集会みたいなさ、成績報告会とか、すげえ
すごいよ ね、会社だわ、なんかテレビに出てくるみたいな会社だ、
ちゃんと上心があるとかね、
なんかドラマだわドラマ、
もう社長に直接ハンコもらいに行ってたのに、社長いいっすかとかって言ってたんだけどさやっぱちゃんとさそういうところに行くと、
あドラマだ ね
朝からパン食べてんじゃねえか汚ねえ靴履いてくんだよ、
あのおやつは食べて平気ですか、
おやつはね食べるとしたら、あの給湯室に行って食べなきゃ、
うわ
机の上ではダメ、
あ机の上飲食禁止系みたいな、
いやダメではないけれど、なんか、そうちゃんとそういう、
いやたまに聞くんですよね、お菓子も NG な会社があるっていうのは、
で でね、
はい、
この間その東京にも今の会社、はい、オフィスがあるんで、はい、東京のオフィス行ったんですよ、
はい、
でそしたらもうその出社するじゃん、はい、それで席座ったら、はい、もう隣の女性がパン食べてるんですよ、はい、ほーと思って
ほっとするわ。
で目があってえなんすかみたいな
ほっとするよね
朝からパンも食べますよね変な会話みたいになっちゃって朝パン食べますよね食べますよ
みたいな何かみたいな
前の会社でって言って、うん、でお昼ご飯の時に何人かで話したんですよ、ねうん、お昼ご飯でランチみんなでランチって言って、うん、いや前の会社でね朝からパン食べたら怒られたんですよ変な会社ですねもうね、いや多分違うぞそういうことじゃない
だからねやっぱ常識っていうのはねダメだよね言っちゃダメだよね常識なんて言葉ね
そう常識って何
そこの常識っていうのがあるからいや本当家庭ごとにも、ね、家族ごとにも常識違うし
うん
常識なんてね
でなんかやっぱりすごいしっかりしてる部分はしっかりしてるんだけれど、うんなんかそう僕もえでもこれってお客さんにこういう風にしないんですかみたいな話したら、うんおーみたいに言われたりしてなんかその僕が分からない部分が、うん、なんかなんだろうその僕が分かってないだけだと思って聞いたことがただの会社の穴だったってパターンが最近
考えてもいない
穴だったっていうところがあって、うん、まあまだまだ未熟な部分があるんだろうなと思って、うん、まあ本来しっかりしなきゃいけないところだよねって向こうの人も言ってたりするから、うん、なんか、うん、わだから今難しいんだよねすごい、うんうん、なんか分かんないことだと思って聞いてみたら、うん、この会社ではこれはこうなんですかみたいな言ってた、うん、あそれは確かにいけないことですねってああ穴だったんかいみたいなことが多くて本当に難しいですけれど伝えることって難しいなと思ってて、
まあね
うん、僕はほらさポッドキャストに音源つけるじゃん、
はい、
音源つけるときにさ無料音源で探すんだよ、
はいはい、
でなんかそのイメージっていうのがさ、うん、あったりしてさ、
うん、
なんかそのみんな書いてるのよ夕暮れの街に、
はい
ね
はい、
なんか子供が帰ってく曲です、
は
い、みたいな、
はいはいはい、
なんかちょっとほんわかした、
うん、
みたいななんかこう夕焼けなんかこうちょっと、うん、ね、
うん、
なんかそういう哀愁漂うみたいな感じなのかなと思ったら、うん、なんかもう暗すぎて自殺するんじゃねえかっていう曲とか流れんのよ
子供帰ってくるかなみたいな
えこれ夕闇に子供が消える話じゃないのみたいなわかんねえなやっぱなって曲の感じってこういう印象ですって言ってどこがやねんみたいな
そうね、
うん、朝の投稿とかって書いて、うん、朝の投稿スタイリッシュみたいなとか、うん、元気の出る曲です出るかなこれみたいな大変なのよ曲探すときって、
うん、そうね、
うん、本当に大変だからもうそういう文章はほとんど信じない、
うんうんうん、
都会的なサウンドって言ってこの人の都会的って独特だなみたいな分からんなみたいなのが結構あったりして、うんうん、伝えることって難しい
そうね、
うん、
まあ確かにそういうのは、うん、テイストとか伝えるのは難しいよな
テイストを伝えるのも難しいし、うん、思ってることを伝えるのも難しいって、
うんね、まあね簡単だったらみんなこんなに苦労しないからね
だって喋ってもずれるんだから
うん、
うん、それは、
うん
うん、こういうことはしたかったんだなみたいな、
うん
うんうん、なんか不思議だよねでもさ、うん、ほらこのちょうどさその二者面談の時にさ、はい、トミーのさ二者面談の時に冒頭とかで言ってたんだけどさ、うんうん、その要は今回の二者面談の企画っていうのは主体的に話してほしいと、はいはい、っていう企画で何やってもいいと言ったただその、
うん、
だこっちは話さあ僕はあんまり話さないからとか、うんうん、だからだからそのねクロストークとかじゃなくて、うん、なんかそのね、そっちがすごい一方的にこう好きなものをバーって喋るようなものとか、
うん、
だからあくまで僕が喋らないっていうことだけは気をつけてほしいって言ってんのに、うん、最初の一人がそれをね、
うん、
いろいろ考えた結果そのことを忘れて、うん、持ってきた企画が、うん、アナザースカイでクロストークって話になったわけじゃん、うん、なんか、うん、あれとかってのをさ聞くとさやっぱなんかこうやっぱ人って考えるうちにずれてくんだなみたいな、
まあ、
一緒じゃん今回の僕のその話と、うん、仕事の話と、うん、
まあアキラさんとのね私の二者面談もアキラさんがよしテーマ考えるぞって、まあ、なってきてくれたわけじゃないですか、
はいはいはい、
そしたら北海道の話を安倍さんに聞きたいです
あそうなんそう僕もそれはそうだった、うん、
だから私もまずいと思ってちゃうちゃうちゃう うん、ちょっとは話す
そう、なんか話す相手に合わせたみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、だからあの、あきらさんが私と喋りたいことはよくわかったっ
ていうか、なんだかんだみんなそうだったんだよ。
そうね、
うん、あの白川さんもそうだよ。
だから、うん
うん、白川さんもそうだし、うん、あの鈴木さんもそう、
うん
うん、
だからやっぱり自分がテーマを持ってきてくださいってなってると、
うん、
まあ、主体的に話してって言われても、
うん、
その普段やっぱり特に、まあ、佐藤さんがこのテーマで喋りましょうってやって、そのテーマの中で考えてる分、あ、じゃあ自分がテーマ考えた時にこういうこと喋りたいな、
うん、
佐藤さんはそういう時どう思ってるんだろうがやっぱり前に出ちゃうのかもしれないですね。
そうだから終わってみたらみんなクロストークしようだったんだね。
まあまあまあ、そうですね。
だからちゃんとその一人で喋ったのはレイトさんとあなたぐらいだったね。で、
うん、
うん、
まあそうだね、
うん、なってたなと思って、うん、難しい、なんか俺の伝える能力はないのかなって思っちゃったよね。
あ、
まあでもアキラさんに関しては、うん、そもそも結構前の話だし、そうそう、お願いしたのも、
いや、あとアキラさんがそもそも私そんな一人で喋れないってことは、うん、ちょっと LINE で相談も来てて、で膨らまないかもって言うから、まあ、私も、
うん、
あの頑張るけど膨らまなかったらあのお互いに膨らまないね、えへへでも大丈夫だよって、あ、
全然それは
言ってたんで、うん、
全然それは、
だから向こうも、うん、あ、じゃあって思ったんだとは思う、
うんうん、
私が喋りたいことというか、
はいはいはい、
あの安倍さんと喋りたいこと、安倍さんから聞きたいってなったんだと思う。
はいはいはい、
うん、
そうなんだよね、うん、だからそうすると最終のコンセプトが、
うん
うん、ポーンってどっか行っちゃうんだよね、うん、
まあ普通ですよ。
あきらさんに関しては別にいいんだけどね、あきらさんそもそも一番最初思いついた時に喋っただけなんで、
そうそうそう、
逆に言うとこっちのコンセプトもちゃんと固まってなくて、
うん
ね、
うん、
っていうのがあったから別にいいんだけれど、
だから私は、うん、あの彼女から名古屋の話とかがいっぱい聞けたので満足しています。とても満足しています。
なんかね、はい、いろんな話してたけど、うん、でもなんかこうあれだよね、結構聞き手に回ってる感じもしたけれど、結構まあ喋ってもいいって、まあ、それは別にな
んか最初にそもそも質問されたから、
そうだよね、うん、
スルーするわけにも
そうなんだよね、うん、北海道って言われてなんで私が喋んないんだみたいなね、
うん、
そう難しかったよね、あれは、あれは難しかったと思います、
ね、それで私もね、あのだんだんインタビューになってきちゃうからね、
うん、
これについてはどう思いますかみたいなね。
そう、全部インタビューだったんだよね。
難しい。
最近何かないの？何かないんですか？
なんかこう話が点点点ってなると、
うん、
なんて聞いたらいいんだろうな。私が質問しなきゃみたいな。
難しいよね、うんうん、それはそうかなっていう、
そう、自分のことをあんまり喋りすぎずに質問せねばって思ったら、
めっちゃむずいよそれは、
うんうん、そうするとね、ただの仕事と同じインタビューになってしまうっていうね、
そうそう、もうちょっとうまく聞いてほしかったなと思ったんだけどね、
そこは難しいね。
露骨にこう今こうここで一回見出しができたみたいな、なんか
そうなんだ、そうなっちゃ
う、まあ別にそれでもいいんだけど、
ついね、それでは次の質問ですがになっちゃうんだよね。
そうそうそうそう、それでほら実際あれじゃん、 VTuber の対談でそれが嫌だって言ってたじゃんあなた。
あ、そうそうそう、うん、あのそれが嫌だっていうか、
あのその話に乗っからないで、じゃあ次なんですけどっていう風に、
そうそう、相手が話してふんふんふんふん、あ、次なんですけどって言われると、うん、おう、
まあね、うん、そういうパターンもあるよね、
まあ、
う
ん、その手の人は相槌もね、ふんふんふんふんって感じな
んで、はい、うん、はいはいはいはいはいはいはいはい、
あ、それなんですけど、
エッサホイサ、エッサホイサ、
エッサホイサ、その人のことじゃないですけど、
そうじゃなくて、まあそうだよね、うん、確かに、
だからあのタカラジェンヌにね、うん、よくインタビューする方ってちょっと、まあ、2人ほどだいたい頭に浮かぶんですけど、うんうんうん、私お一人すごい好きな方がいて、
はいはいはい、
その方を見習いたいなっていつも思ってるんですけど、
うん、
まあ、もちろんあのタカラジェンヌが喋るからこうあの、うん、質問をするわけですよ、
はいはいはいはい、
この公演についてとか、そうするとタカラジェンヌが喋った時にちゃんと、あ、なんかそうなんですねで終わんないで、
うんうん、
ちょっと一瞬毒のあるツッコミも入れたりとか、
はいはいはいはい、
あのしながらちょっと丸あははってちょっと人笑いを設けつつ、
うん、
さりげなく次の質問に持っていくんですよね、
うん、
あの方いつもすごいなと思って尊敬して見習いたいなと思いながら、あんなめちゃめちゃ難しくて、私インタビューする機会もね、うん、自分はいっぱいあるんだけれども、
はいはい、
いや自分なりにインタビューをし始めた頃よりは 今の方が自分なりには上達してるとは思うんですけど、いやでも本当に
そうだよね、インタビュー仕事だもんね、
うん、最初の頃は偉いもんでしたけど もう編集さんに助けてもらわないとって感じでしたけど、最近はようやくね少しこう自分なりに聞き返しても、うん、あーって嫌だーってならないぐらいにはなってはきたんですが、なんかやっぱりねその方のインタビュー見てるとうわーって思う。
話を引き出すわね。そうどうしてもね。
そう、それでいてやっぱりその聞いてツッコミも入れつつみたいな部分とか、
うん、
もう切り返しも上手だし、しかも穏やかな口調で突っ込むんですよ。それがなんか素敵なちょっと人笑いみたいな感じだし、はいはいはい、でそこからさらに突っ込みつつもうちょっと質問で膨らますみたいな。
なるほどね。
うん、おーって思う。
難しいね。
ね
まあそんな伝えるって難しいという、ねはい。
たまに劇場でその方をお見かけするんですね、客席でね。
は
あ
は
あ、もうあ。美しいし素敵だしってちょっと年配なんですけども、うん、あんな女性になりたいって思いながら、
もう今人の話聞いてないもんね。
ああそうですね。
なんか人がそろそろもう終わったかなと思って締めようと思ってるのにまだ
終わってなかった
から、うん、
ごめんごめんごめんねえ
ねえ、人の話も聞くのも大変だし、
ね
え、聞くのって難しいな。
難しい。
喋るから自分も余計に、あなたもそうじゃん、喋、うん、るから
そう、
喋んないなら喋るぞこっちがってなるじゃん。
あなる、うん、なる、うん、なんかあ誰も喋んないんだってなると思う。
そうだからもうさもう今もうムズムズするのよ。なんか
ウェブミーティングね。
そうウェブミーティング、みんな喋んないと喋っちゃおうかなって思うんだけどさ、そんな何も知らねえやつがペラペラ喋ったってさ、
うん、
しょうがないからさ、なんか難しいよなと思って。
私も大体そういうとこでペラペラ喋って余計なこと言ったなってなるしさ、
そう
ね、
死にたくなる
よ、うん、あとなんかその場が、まあ、意見が出たからそれで次に進むけど、次もまた誰も喋んないと結局私が喋っちゃって、結果としてなんか意見が出たけど私しか喋ってなくねみたいになると、
うん、
なんか良くないよなって思うから。
朝一とかでさ、うん、なんかさそのなんかコミュニケーションを取ろうみたいなさ、うん、やつがあってさ、そのね朝コミューみたいなのやってさ、
うん、
でなんかそのあれなんだよ、それをやってさ、うん、5人くらい来るんだよ、うん、でなんか朝だからさ何も考えてなくてさ、うん、あやべ今日は朝だった、はい、おはようございます、おはようございます、おはようございますって言って、うん、なんかお題とか用意されてるの、うん、お題ってあこれなんかあれですよね、なんか難しいですね、うん、とかって言ってみて、あでもなんか例えばこういう話、うん、こういうっていうかこういう話ですよね、うん、とかってなんかありますかみたいになって、うん、気づいたら仕切りになってて、あやばいやばいと思って15分経った時に気づいて、あやばいやばい俺なんか回してたわと思って
あとちょっと今気づいたんですけど、うん、そんなに個人情報さらけ出して大丈夫ですか？
何が？
なんか結構情報、うん、そんな社内情報さらけ出したら結構特定されません？
う
ん
う
ん、
だってどうやって特定するの？
聞いてる人がいたならば。
何を特定するの？
あ佐藤さん勤めてる会社あそこなんだ。
わかんないだろそんなの。いやどうやってわかんの？
そういう習慣がある会社でウェブディレクターさんはとか。
大丈夫その習慣ね、ここ最近始まっただけ。
あそうなん、
知らないし、あ
ここ最近始まったんだ
それは知らないでしょ
ってことは、
あでも今度逆にねバレてもいいっすよ。
あそうなんだ、
うん、あまあ、会社名まで出そうと思わないですけど、前はバレたらまずいっていうのは、うんうん、僕の名前が載ってたんですよ会社の、
あの
お店の名前で、
はい、
まあそっかあんまり言わない方がいいか。
そうね、
難しいね、
難しいね、
いつどこで誰が聞いてるかわからないもんね。
そう、
聞いてないっしょ大丈夫っしょ
まあお気をつけください。
そんなこと言ったら前の会社の話だって、まあ、散々してるよ、だっていっぱいしてるよんなもん、うん、
なんか前の会社は大丈夫な気がするねじゃ
なんでだよまあ確かにね、あんまり言わない方が、ね、そんなこと言ったらあなただって言ってるじゃない、だって
今のそのバイト先のこと
そのとか
割とね特定できそうな部分は言ってない。
あそうなんだ、
うん、
まあ、
それこそ社内専門用語みたいな話の時に、うん、一瞬言いそうになったけど、あやめとこ、
だってこれ特定しようがない、日本のどこかにある、
うん、
ウェブを扱う会社しか情報ないんだよ。
ああ、
うん、東京ではない、
うん、
ほらこれしか情報がないでしょ、うんうんうん、そこでウェブディレクター、デザイナー、コーダーとかいう職種がある会社、うんうん、わかんないでしょ、
うん
うん、
ちょっとコミュニケーションがドキッとしちゃった。
コミュニケーションってみんな結構やってるみたいだよ。
あ、そうなんだ、
うん、それはあでも頻繁なんか結構行われてるらしいよ、う
ん、そういうのって。あ、そうなんだ、やっぱりリモートになってから。
そうそうそう、そういう、うん、だからベンチャー系だと交流会みたいな感じで、
うん、
週に1回ぐらいは30分ぐらい、まあなんか気兼ねない話でもしようよみたいな、うん、
あ、まあね、
うん、あだからほらあれでしょ、バーチャルオフィスが流行ってるんですよ。
あ、はいはいはい、
うち全然誰も使わないですけど
、うん、あれね、あの休憩室に行けばなんとなくダダッと近くにいる人の声が聞こえるからおしゃべりしようねってやつですよね。
そうそう、だから僕も最初、あ、そんなのがあるんだ、うん、やったコミュニケーション、それでコミュニケーション取れるんだと思って、うん、バーチャルオフィス行ったら誰もいないいないんかーい、うん、
だからコミュニケーションが苦手な人たちが集まってるんですね。
わかんないけれど、うん、まああれだから人事の人が用意して、
うん、
どうなんだろうね。なんか僕だからしばらくさ、僕はわざとずっとログインして、
うん、
あの端っこの方にずっと座ってたんですよ、うん、自分のアイコン出して、
うん
ね、いつでも話しかけて、なんならプロフィールのところに、うん、お気軽に話しかけてくださいねっつって1ヶ月置いといたんだけれど、うん、あのウィンドウが開いたままで邪魔になるだけで誰も声かけ
ないなんか悲しくなってきた切ない、切ない。
でそれで、ああそういう感じねと思って、うんうんうん、僕はそっと閉じた。
切ない、切ない。
まあそれはどうなん、切ないかな、切なくはないと思う。
いや、なんかあの、うん、なんだろう、バーチャルなんだけど、
うん、
今リアルなスペースにこうじっと座ってる佐藤さん、端っこに座っていつでもお気軽に話しかけてくださいってボード持った佐藤さんが、
あ、別にその間ただ作業してるから、ま、ずっと待ってるわけじゃないから、
なんかじっと座ってるの想像してちょっと
切なくな、本当に話しかけられるのかなと思ってやってたんですけど、うんうん、でもあれでしたよ、あのたまにそこでいる人とかいたんだけれど、うん、全然誰も話してませんでしたよ。もう朝礼終わったらみんないなくなるみたいな。わからん。
わからんね。
コミュニケーションを取ろうとしてるのが誰なのか、本当に取ってほしいのか、わからん。うん。
そうね、
うん。
私にどこもコミュニケーションはみんな自由に取ってくださいねって言われてますけど。
コミュニケーションってさ、取れって言われて取るもんじゃないじゃん。
そうそうそうそうそう。
勝手に仲良くなるじゃん。
そうそう。だから、うん、あのね、アキラさんとは勝手にコミュニケーション取りますけどね。
そうでしょ、う
ん、でも他の人とって言われるとね、そんな突然コミュニケーションをって、その方が今すごく忙しいかどうかも見えない状態でね、話しかけるわけにもいかないですしね。
そうだね。
うん、
まあね。そうなんだ、
はい。
本当にそう。それはそう。
ね。
ね。ちょっといいっすかっていうの
は。ちょっといいっすか言えないですよね、見えないのにね。あのリアルなオフィスだったらね、
うん、
あーとか伸びしてる人にちょっといいっすかって声かけられるけどね、
うん、
できないっすよね。
できない。しかも僕は多分この会社にいる限りはずっとそうだよね。
ああ、
うん、多分それは実際は一緒に働く人は東京にはいないからね、
うんうんうん、私もでももうね、あのアキラさん以外の人とは画面上以外知らないですからね。
まあだよね、
うん、
いや難しい。
いや難しいですね。
はい、じゃあそんな感じで、
なんか切ない感じで終わりますけど
え、なんで、なん別に切なくないよ僕は。
あ、そうですか。難しいですね、うん、まあでもコミュニケーションって難しいっすね。
いや今の話は切ない話じゃなくて、
はい、伝えるのは
なんかそういうシステムが用意されたから使ってみたんだけれど、うん、あ、別に用意されてるだけで誰も使ってないんだっていうだけの話だったんだ、
ね、あ、そう
なの。何も寂しさは感じてないですよ。
なんだろうね、私はそこになんかこうハフフフっていうのを感じてしまう
なんか寂しさはなかったね、別に。うん。あ、なんか、だからみんなの感じが分かんないから、
ああ
、そういう感じねって思ったんで。うん。ただ一方で、なんかこう、なんだろう、スラックで趣味チャンネルみたいなのは立ってたり、
うん、
オリジナル絵文字とかは入ってたりするから、
うん、
意外とそういうノリはあるんだなと思うし、うん。だからなんか、なんだろう、そのサークなんか会社内サークル活動みたいなのもあるみたいだから、遠方だから参加できないんだけど。
そうですね
どうしても向こうの人の方が仲がいいんだけど、
まあそりゃそうです
ね、それはどうにもならないんだけど、うん、まあねっていう、うん、
そりゃ本社勤務が仲良くなりますわっていうね。
まあね、本社勤務の人と仲良くなっても仕事上関わることがないから、
うん、
まあただ仲良くなるだけなんだけど、
うん
うん、ねっていう、
ね、
難しいです、
はい、
なかなか、はい、
きっと遠距離恋愛の人たちも難しがっていることでしょう。
遠距離恋愛ね、うん、したことある遠距離恋愛
ないです。
延々とこの話すんの、
ね、本当だね
終わりましょうか、はい、はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。